それでは聖書を開きます。新命記5章1節から5節、旧約聖書323ページ、新命記5章1節から5節です。それでは朗読いたします。新命記5章1節から5節。モーセはイスラエルを皆呼び寄せて彼らに言った。聞けイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び守り行いなさい。私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた。主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのである。主はあの山で火の中からあなた方に顔と顔を合わせて語られた。あの時私は主とあなた方との間に立ち、主の言葉をあなた方に告げた。あなた方が火を恐れて山に登らなかったからである。主は言われた。今日は実会とイスラエルの人々と題してご一緒にこの新命記5章を読んでいきます。新命記はですね、モーセが3つの説教をしているんです。で、1つ目が4章までのものです。そしてこの5章でイスラエルを皆呼び寄せて彼らに言ったと言って、2つ目の説教が始まったことがわかるんです。そしてこれがですね、非常に長くて26章まで続いています。そしてまたですね、このあと3回目の説教になるのは29章になるんですね。で、1つ目の説教ではシナイ山から今いるモアブの草原までの38年間の出来事を振り返ってきたわけです。主の言葉に逆らったことからそのようになってきたわけですから、主の命令を守ることが幸せになるのだと、そうやって語ってきたのがこの4章までのメッセージでした。そしてこの2つ目の説教は長いものなんですけども、その一番最初を今日は読むわけです。そしてですね、ここでは神の掟と定めはとは何かということから始まっていくわけですね。掟と定めを、これを学び守り行いなさいとあるわけです。で、それは当然ですね、シナイ山で結ばれた契約を指すわけです。で、このことについてはですね、この5章の22節でですね、この後実会のことは続くんですけども、22節でこれらの言葉を主はあの山で火と雲と暗黒の中からあなた方の集会全体に大声で告げられた。他のことは言われなかった。そして主はそれを2枚の石の板に書いて私に授けてくださった、とこう書いてあるんです。で、2枚の石の板に書かれて授けられたものというのが実会でありですね。そしてそれについて、6節からですね、あの出エジプト記20章を再び語るわけです。他のことは言われなかったというぐらいですね、本当はもっと言ってるんですけども、これ他のことは言われなかったというぐらい、この実会にすべて、神様は凝縮しているとモーセは考えているわけですね。そして、それをですね、戻りますけども、6節からずっと書いて、語っているわけで、これは出エジプト記の20章でですね、モーセが神様から語られたこととほぼ同じなんです。ほぼ同じなんですけれども、少しだけ違っているところがあるんですね。今日はそれに注目しなければならないんですけれども、それは安息日についてのところなんです。で、新命記の5章では、12節からですね、こうあります。安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに、6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、牛、ロバ、いかなる家畜も、 またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、そうすればあなたの男奴隷、あなたの、男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い御手と伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならない。それへあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのである。こういうふうにここで語っているんですが、この前半は同じなんですね。出エジプト記でも、6日間働いて7日目をお休みしなさいと言っているわけです。でそこまでは同じなんですけども、その7日目に休む理由なんですけども、実は出エジプト記ではこういうふうにあるんですね。20章の、11節でこういうふうに書いてあるんです。それは主が、つまり、7日目を休む理由ですね。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それへ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとしたと書いてあるんです。ところがこの新明記では、その言葉がなくて、エジプトで奴隷であったことを、そして神様がそれをかそこから導き出してくれたことを、くださったことを覚えていなければならないと、こう15節にあるわけですね。ここは違うんです。でこのですね、出エジプト記の20章と今読んでる新明記とでは、20年の開きがあるんですね。20年後に語られたのが新明記なんです。この出エジプト記から言えばですね、この時はまだ40年前ですね。40年の開きがあるわけです。で40年前に語られた言葉を今モーセがここで繰り返すんですけども、その時にここでモーセは新しく実会をですね、言い換えてるわけですね。でそれは先ほどの天地創造のもの、こと理由が消えているわけではないんです。それは当然あるんですね。あるんですけれども、それを新たに加えたのが、そこに新たに加えたのが神の救いの技を覚える人することなんですね。安息日にそれをする。でエジプトの地で奴隷であり、そこから神様の力強い御手によって導き出されたということは、実はですね、この40年前も一番最初からこのことを覚えるようにという命令は別の形であったんです。でそれは何かというと、杉越の祭りという形で行われたんです。そして杉越の祭りの後には、この後カリイヨの祭りであるとか、とにかくお祭りはですね、このエジプトから救い出されたことを記念するお祭りだったんです。でそれをですね、今40年後に毎週安息日ごとに覚えるように命じている。これがですね、ここでの点だと思うんですね。大切なところだと思うんです。天地創造に並んで覚えるべき大切なこと、安息日ごとに覚えるべきことは、私たちの主が天地を作られた方であるということと、それからその方が私たちを奴隷からこうやって救い出してきてくださったのだということです。で、シナイ山にいた時にはですね、その時には、ほぼですね、数ヶ月前には、エジプトを出てきているわけです。そしてですね、いろんなことを体験してきたばっかりなんです。そしてシナイ山にたどり着いているわけで、誰もですね、そのことを忘れてはいない。わざわざそれを覚えるようにと命じられる必要はなかったんです。それよりは、今まで彼らがずーっと見慣れてきたエジプトの神様に対してですね、主なる神様を天地を作られた方なのだということを改めて覚えるようにと。 そのためにはですね、ただ覚えるためだけでなくて、神様とが天地を6日間作って1日休んだように一緒に同じようにそれに習うことによって、私たちの神はエジプトの神ではなくて天地を作られた方なのだということを刻む、心に刻むということなんですね。しっかりと確認していくのが安息日でした。ですから実会は一番最初からですね、自分のために他の神々があってはならない、偶像を作ってはならない、そして、主の名をみだりに口にしてはいけない、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと、はっきりとですね、このエジプトの神様ではなくてこの天地を作られた神様にだけを礼拝するようにというのが実会の前半なんですね。ですから安息日もその流れの中で行われるわけです。神様が6日間働いたように、あなたたちも6日間働いた、神様が7日目に休んだように、あなたたちも7日目に休んで、自分たちは誰によって作られ、この世界は誰によって作られたのかを毎週確認するようにと。それがですね、神様の言葉に従って習って生きていく、主に従っていくことなのだと実会は教えているわけです。しかしですね、それから40年経ってモーセの前にいる人たちは、その時にはですね、20歳以下でありですね、そしてエジプトから救い出されたことを経験し記憶している人たちも随分少なくなっていました。その時一番上の年齢の人たちもおそらく58歳ぐらいなんです。そしてその人たちも当時は20歳ぐらいの人たちですけれども、そこから10も20も下に下がったらもう、の年齢がもう例えば15でも下に下がったらですね、例えば、35歳ぐらいの人たちはもう、出エジプトの出来事なんていうのは全然記憶にないわけです。でそういう人たちがいっぱい増えていく中でですね、エジプトから救い出されたことをいつも語り続け刻みつけるために安息日はあるのだと、安息日ごとにエジプトの苦しい奴隷生活から救い出された、その大きな神の技を語り続けなさいということなんです。この人たちは38年間毎日マナを食べ、岩から湧き出る水を飲み、天幕に昇る雲、夜には輝く雲を見て育ってきたんです。そして荒野を旅しては他の国からも離れていたために、いろんな宗教に惑わされることは少なかったにもかかわらずですね、モアブの神々を慕うようなことも民数記では起こりました。そしてさらに彼らがこれから導かれるはずのヨルダン川を越えた向こう側の今のイスラエルの地に、約束の地と呼びましたけれども、そこはですね、おびただしい神々がに満ちている、偶像崇拝に満ちた場所なんです。ですからイスラエルを特別に愛された方である方、特別に愛された方、その救いの物語を決して忘れてはいけない、その方を忘れてはいけない、天地創造の物語に加えなければならないのは、イスラエルをこれほどに愛してきてくださった方、それが私たちの主なる神であるということなんですね。ですから実会とはどうして守らなければならないのか、それはそれほどに私たちを愛してくださった神様への愛に応える民となるからなのだということなんですね。でその愛に真剣に応えようとした姿がかつてあったのだと、そのモーセは語っているわけです。それはシナイ山でモーセが山に登っていく時の出来事を、これは出エジプト記では19章とか20章に出てくるんですけども、そのことがここで回想されるんですけども、5章のですね、22節では 先ほどちょっと読みましたけどもね、22それから23節で、あなた方が闇の中からその御声を聞き、またその山で火が燃えていた時に、あなた方すなわちあなた方の部族のすべての頭たちと長老たちが私のもとに近づき、そして言った。私たちの神主は今ご自分の栄光と偉大さを私たちに示されました。私たちは火の中から御声を聞きました。今日私たちは神が人に語られても人が生きているのを見ました。今なぜ私たちは死ななければならないのでしょうか。この大きい火は私たちを焼き尽くそうとしています。もしこの上なお私たちの神主の御声を聞くなら、私たちは死んでしまいます。一体肉なるもので私たちのように火の中から語られる生ける神の声を聞いてなお生きているものがあったでしょうか。あなたが近づいていき、私たちの神主が言われることをすべて聞き、私たちの神主があなたにお告げになることをすべて私たちに告げてください。私たちは聞いて行いますと。これはですね、出エジプト記の中にその物語があるんですけども、それをですね、神様はこれほどにですね、自分を愛し慕っている。5章の29節では、こういうふうに神様は言うわけです。このことについて、彼らの心がこのようであっていつまでも私を恐れ、私のすべての、命令を守るようになってほしい。そうすれば彼らもその子孫も永久に幸せになると、こういうふうに神様は言われたのだというわけですね。そのような心を、あの時の心をずっと持っていてほしいと。そのように神様の声を聞く、そして神様のことを恐れながら、神様こそが自分たちの神だということをしっかりと刻みつける心をいつまでも持っていてほしいと神様は願うわけです。そうやって歩む人には永久に幸せになるのだと約束する。で、6章のですね、3節では、イスラエルを聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは乳と蜜の流れる地で大いに増えるであろうと。祝福されていく約束というのは、その神様の愛に応えていくこと、それをですね、主が命じられた道を歩み続けるということなのだということです。聞けイスラエルよと呼びかけて、そして6章の5節では、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと、愛しなさいと。神様の愛に愛を持って応えていくこと、それが神様に従うことなのだというわけです。それはですね、一章の31節で、人が自分の子を抱くようにあなたを抱いて助け出したと、その愛ですね。そして4章の37節では、主はあなたの父祖たちを愛し、その後の子孫を選んでいたので、大いなる力を持ってエジプトから導き出されたと。つまり主はあなたの父祖たちを愛した、そして今もあなたのことを、自分の子供を抱くようにしてあなたを抱いて38年間守り続けてきたのだと、愛し続けてきたのだと。その愛に応えていく民が私の民なのだというわけです。主に従うというこのことは、それよりも前に神様にこれほどに愛されているのだ、それを安息日の礼拝の中で、安息日ごとに主が私たちをどれほど愛されているのかということをよく心に刻みなさい、そしてそれに応えていくものとなりなさいと。それが主の民なのだと。マタイの福音書の9章の10節から13節には、主税人だったマタイにイエス様が、私についてきなさいという声をかける場面があります。そしてですね、このマタイの福音書を書いたマタイは、ザーカイと同じ主税人だったんですけども、9章の10節では、その後ですね、彼は立ち上がったって、イエスに従った後に、彼は 自分の家にですね、酒税人の仲間や罪人と人々に呼ばれている人たちを招くわけです。そしてそこにイエス様と共に食事をするわけです。そうしますとパリサイ人たちが弟子たちに、なぜ酒税人や罪人と一緒に食事をするのかというとですね、イエスが、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですと、こう答えたわけです。マタイもですね、酒税人として、そして自分たちが、そしてここにいる仲間たちは自分たちが神に愛される資格はないと、そういうふうに人々から罪人だというふうに言われ続けてきたわけです。そして自分もそう思って生きてきた人たちです。しかしマタイはイエスが声をかけてくださった、私に従ってきなさいと、そしてですね、その喜びに彼は同じようにこのイエス様を人々に紹介しようと食事をに招いたわけです。そして彼らはですね、このイエス様と一緒に食事をする中で、イエス様がどれほど自分たちを許し愛してくださっているかということを知ったのだと思うんです。その愛を心から信じ、彼らは集まった人たちは喜んだわけです。そしてこの後彼らもこのイエス様に喜ばれるように生きていきたいと願うようになっていくはずですね。それはマタイが立ち上がってイエスについていったように、ここに集った人々には何らかの生き方に変化が起きていったのではないかと思います。愛に応えていく人生を彼らはここから始めたのではないか。そして彼らはあの喜びの食卓をですね、忘れることはなく、主と共に生きることがこれからの彼らの幸せになっていくことをここで知ったのではないかと思います。真実の愛、それをですね、神様は求めるのだと。生贄よりも真実の愛、その真実の愛というのはイエス様の愛に応えたいと願う愛です。そして真実の愛とは、先に神様が私たちを愛してくださったその愛に感謝を持って応えようとしていく姿でやろうと思います。それを真実の愛と呼ぶ。そして私たちをその愛に応えていくことによって、私たちはその神様の約束へと、祝福の、幸せにしてくださる祝福の約束へと導いてくださるわけです。その招きに私たちも一人一人応えていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、主が望むものは生贄ではなく真実の愛であると、どうぞ私たちもその、小さな愛ですけれども、本当に愛されていることを知って、そしてその愛に応えたいと願う、小さな歩みの中にあなたが喜びを持って招いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ小さい、愛ですけれども、あなたに本当に向かっていくものであるようにこれからも導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。